口ひろこです。大変身に余るご紹介をいただきました。恐縮いたしております。また今日お明かしさせていただけるこの恵みを神様に心いっぱい感謝をしたいと思います。プロフィールにも書かせていただきましたが、港保育園に勤めた時、私はどういうふうに祈って神様はそれにどういうふうに答えてくださったか、その証もあるんですね。そして結婚について、一番皆さん興味あるんじゃないかと思うんですけども、この結婚について私が祈った時、神様がどういうふうに答えてくださった、即答してくださったのか、あるいは5年も6年も祈れと神様がおっしゃってくださったのか、その辺のお証もさせていただきたいと思います。でもう一つは、うつというふうに書かれてますが、このうつの時ね、よくこのうつになったっていうと、なんかこう部屋の中にね、こう外に出られないで、こうなんか片隅にっていうようなイメージがあると思うんですけども、でもその時その本人の心の中はどういう風だったのか、それでその人が神様に叫んだ時、神様はどのようにそこをね導いてくださったのかという、そのあたりの本音をね今日は語りたいと思います。だから今日来た人はもうこれを聞くだけでも元を取って私は語れると思うのでね、本当にいいと思います。今日は本当に神様をね喜びながら、そして神様をね楽しんでいただきたいと思うんですね。この時間もね本当にね主は素晴らしいお方です。今私ね話しますが、それを聞いたら本当に皆さん、うわー本当だ、私はちょっとまだそこまで行ってなかったかもしれない、でも私もそれに預かりたいと、そういうふうなお気持ちになられるかもしれません。期待してください。では始めます。私はですね41歳の時うつになりました。で41歳の時うつといっても、こう振り返ってみるとその前にねそれらしきことがあったんです。で41歳と区切りをつけたのは、実はパートをしてたんですけど、そのパートができなくなったんですね。その区切りで41歳というふうにしましたけども、じゃあ私の場合はどういうふうだったかと言いますと、心の中にねこう生き物でもいるようにものすごい自己主張が出てくるんです。その自己主張っていうのはどういうことかっていうと、食べたいっていうんです。でこれ生きてるようなんですよね。それが食べたい時ところも構わず出てくるんですよ。でそれがじゃあ食べたい時一回食べれば済むかっていうと、そうじゃないんです。時ところ構わず私の意思と関係なく食べたくて食べたくてどうしてもない。で最初はそれはおかしいと思ったんですね。今までそういうことなかったので、ね、なんだこれはおかしいと思って、で最後には結局口に入れて、まあ、飲んでこうね吐くとかそういうのでないんですけど、結局もうそれにその思いが強くてだから口に入れてはまあ出すと、ゴミ箱を持ってきて出すと、もう人知れないところでやるんですけどね、そういうことをやったりしていました。で心はその時どういうふうになっているかっていうと、心は鉛色なんですね。鉛色で動員により苦しくなってくるんですね。それで最後にはね、この食べたくてどうしようもないという思いと、鉛色の重たい心、2つですね。3つ目は胃の神経がおかしいんですね。食べてもお腹いっぱいにならないし、食べなくても空腹ではないし、もう今おかしいとしか言いようがないんですね、その表現は。それですね、私はどうしたらいいか考えました。で、こう考えるっていうのは、結局自分の経験に従って考えるわけですよね。それで、前に慢性炎になったことがあったんですよ。で、あ、これ慢性炎の症状とほぼ似てるって私は思ったんです。だから、あ、そうか、慢性炎ならば、優しいものをね、こう入れてあげてるうちに、あ、胃は回復するだろうと、こう思ったわけです。それで、まあ、これ何日かやるとね確かに持つんですよ。ある程度やると持つんだけど、ある時それがブラックホールにでも落ち込まれたようにドーンと来るんです。異変って言っちゃった方がいいでしょうけど、それが来るともう動けなくなるんですね。もう自分が自分じゃなくなって、これどっからこういうのが来るのかと思うほども、まあ外から見てればね何も変わったことないわけですよ。だから例えばお勝手をしない、お掃除しない、何をしないっていうと怠けている、やる気がないんじゃないかと、そういうような風に見えるらしいんですよね。それで私はそれをドーンとなってもね、あ、これは私が悪いから 私がもうちょっと自分のことを愛してそのようにしてあげないからそうなるんだと、私はそれを自分のせいにしてたんですね。でも後で分かる、これは私のせいではなかったんですよ。これはそういう、なんていうんですか、その症状が出るっていうね、そういう形で私のせいではなかったんですけど、その時はもう治りたい一心で、これは私が悪いんだ、私が努力すれば治ると、そう信じてやってたもんですから。でもね、やっぱり7、8回もそれをやるとくたくたなんです。それでそう7、8回やってる12月にはもうくたくたでした。それで私は今までね、ある程度自分が努力してやったことがそれなりの、結果をね得てきたもんですから、努力しても努力の結果が出ないっていうことに耐えられなかったんですね。それで私にできないことがあるっていうことを神様に認めさせられたんです。まあこれが辛いんですよね。大体努力すると掛け合っても、ね、何でもバスケットボールでも何でもやればやるだけできるようになるじゃないですか。それがこの件に関してはやってもやってもダメなんですよ。私にできないことがあるっていうのを正面にドーンと出されちゃって、いやそれ本当に辛かったんです。つまり自分の力の限界っていうことを私はこれで神様に知らされました。それでこのままね、人生80年とするとこのままあと40年も生きるのかと思うと、もう死んだ方がいいと正直思いました。それでその時ですよね、もうそれまではね、手にいらっしゃる父なる神様ってこうお祈りできるわけですよ。でもこの時からはね、手にいらっしゃる父なる神様はもうなくなっちゃったんです。神様助けて、神様助けて、神様助けて、いつも神様助けてですよ。その前に続く言葉も、上に天にいらっしゃるも何ももうないんです。神様助けて、神様助けて、本当にもう神様にもう寄りすがるほかなかったんですね。どうしようもないので、かといってそれまでじゃあ祈らなかったかというのそうではなかったんですよ。ちゃんとお祈りをしてたんですけども、この自分の限界にぶつかった、限界を見据えさせられたということですよね。それでその時ね、船山さんから田中信夫先生の礼拝メッセージのテープを主人が借りてきたんです。それでこの田中先生のテープを聞くと、別に田中先生宣伝するわけではないんですけども、田中先生のテープを聞いた後ね、私の心に何が残るかっていうことですよ。さっき生色だとかね、いろいろ言いましたけど、そうすると私のことを分かってくれるっていうね、こう安心感が心に残るんです。特にこうそれが嬉しくて、なんでこのテープ聞くとこれが残るんだろうと思いつつ、これが嬉しくてですね、当時も20年以上前ですから、なかなかその私もまあそういう自分の気持ちをこう伝える人もいなかったし、そういう情報も得ようとも思いませんでしたけども、だけどこの恋愛テープを聞くと、聞いた後心に残るんです。こうそれが嬉しくてね、同じテープを朝から寝るまで、まあ、その時はちょうど1月でしたからね、同じテープを7回も8回も聞いたんです。これ嬉しくて、ここ分かってくれる、分かってくれる。そうすると後でこれカウンセリングで学んだことなんですけども、安心感、分かってくれるというのは安心感ですよね。で、安心感と存在感というのは同時進行だっていうわけなんです。で、私が、ああよかった、分かってくれると思ってるっていうことは、私の中の無意識下にある受け入れられなかった存在の部分が受け入れられてるっていうことになるわけです。それは私は安心感があって、ああ私の存在が受け入れられてるんだって、そういう意識は全然ないですよ。ないけれども、それが同時進行だっていうことに後で学びました。そしてじゃあね、その安心感をもらって何回もずっとテープ借りてこう行ったわけですよね。じゃあその結果、私のそのどういうふうにかね、生身の心、何か食べなせられないっていう、そういう心にどういうふうな変化が起きていったかっていうことですよね。だから安心感と同時に存在感が受け入れられてきたから、それによって私の中のものが少しずつ変わっていったんです。でどういうふうに変わったかっていいますと、タコ糸でね、昔こう糸があって、タコ糸かなんかこう縫い糸ですけども、手をやってこうやってやって、こういう紙に糸をこう巻きつけたっていうことありますよね。こういうふうにしてこう糸をね、そのように畳 箱糸でギューッとこう曲がり出たものがペラッペラッと薄紙が剥がれるように私の心が鳴っていくのを体験したんです。だからこれって何だろうと思ったんですけど、それが緩んでペラペラと剥がされていくのを感じたんです。それからあったかいものがね、心に満たされて両足を通ってそれが体の外に流れ出ていったんです。で私、これが癒されたっていうことなのかなとか思ってたんですけども、そういう経験がありました。それでですね、さっき言いましたけど、その7回8回その一生懸命こう自分にいいっていう思われるものをこう入れて、で頑張ってやるけどもドーンとこのブラックホールに落ち込んだようなパターンがあるってさっき言いましたよね。7回8回やってもう不作だったって。それでそのことについて私、神様から示されたんですね。何示されたかっていうと、数字の10、これ1と0、それを横にすると1と0になるでしょ。それでこの0は7回も8回もそのパターンを繰り返している私の姿だって神様教えてくださったんです。でその1は壁だっていうんです。それで壁の上にイエス様がいらっしゃるのが私分かったんです。それでもう苦しくてしょうがないからね、神様私この壁をね突き破って私そっちに行きたいって言ったんです。それで一生懸命祈ったんですけど、ある時私の祈りは、神様私はその壁を突き破ってあなたのところ行けないので、あなたがその壁を突き破って私のところに来てくださいっていう祈りに変わってるのに気がついたんです。そうしてある時イエス様がその壁を突き破って、あ、来てくださったっていうのがはっきり分かりました。そしてだんだんここから本当の自分と向き合っていくっていうことになっていくわけです。で私小さい時の記憶があるんですけど、ちょっとこう悪さしてね、父親に叱られた時、わあ、いやそうだ、寝て夜こう寝てね、寝てなかったことにしちゃえばいいんだって思ったんですね。だからその物事をきちっと見せるっていうことが私の中になくて、いつもなんかこう逃げてごまかしちゃうっていう、そういうのが私の中にあったんですね。だからその部分を神様にはっきり見せられたっていうか、そういうのがあったんですね。それで本当に対決するのは大変でしたけども、ここで神様から与えられた言葉がありました。御言葉マルコ10の27ですけど、人にはできないが神にはできる、神は何でもできるからである。このテープをいつも口ずさんで、もうそれこそ目からはいつも涙がこぼれてましたよ。まだ全然なんて言うんでしょうね、いろんな体験はありましたけど、解放に向かってるっていう実感はなかったので本当に大変でした。でこの頃は米沢から自分で礼拝テープを申し込んで送ってもらうようになってたんですね。それがですね、またこれ不思議なんですよ。米沢からのテープっていうのは1ヶ月遅れて送られてるんです。だけど私が祈ってて、いやもう壁に突き当たるわけですよ。そういう人間もやってきたから、そうして、いや困ったらどうすかなってこうやってる時、そのテープを聞くと、そのテープがね、答えを言うんです。どういうことかっていうと、これこれこれこれこうで、こうするのです。そうすれば、あなたはこうなります。それはもちろんあなたにはできないよ。でも神様がいらっしゃるから、人にはできない、神にはできる、神は何でもできるから大丈夫だってこう言うんです、そのテープが。で私は分かった、じゃあやってみるってやるわけです。そうするとその壁を突き抜けられるんですよ。だからこれ言うには驚きましたよね。だから本当に神様が使わしたテープだと思いましたよ。なぜ1ヶ月遅れのテープが私のその壁の前で打ち震えてる私にぴったりなのか、それ聞きながらも自分でどうなってるのかなって、なんで神様分かってるのかな、そのために私が通過するためにね、このテープが来てるんだって、やっぱそこで神のその導きっていうものをね感じましたよ。そしてそれでもですね、やっぱりどうしても辛いんですよね。どうしても辛くて神様に文句を言いましたよ。神様、いつまで私を苦しめるのですかって、もういい加減にしてくださいと。 それで、まあ、カウンセリングを学んでいる仲間にも電話して、同じような話ですけど毎回毎回みんな授業していただきました。そしてどうしてもそれでも足りなくてね、辛くて辛くて誰かに聞いてほしいと、それで米沢に電話しました。電話で無料でお話聞いてくれるっていうね、電話無料カウンセリングっていうのがありましたので、うちから電話して通じれば無料で、まあ、30分40分話を聞いてもらえると、そういうあれなんですけど、それもやったんですけども、それでも辛くてですね、もう毎日毎日もう涙涙で生活してまして、ある時田中信夫先生に折り紙を出しました。まあ来るとは思いませんでしたけども、でもやっぱり出すとなるとやっぱり期待してるんですよね。でバイクが10時か10時半の頃こう来るんです、郵便配達のね。でカタッと音がすると、もう白物三段棒の片チンポのまま飛び出てですね、あ、今日来てなかった、そうだよ先生忙しいんだもん、私に返事なんかくれるはずがないと、こう思ってたんですけど、来ましたよ来ましたよ。2ヶ月経って、私はその時に嬉しくて嬉しくてね、その手が封筒でしたけども、それを抱きしめて泣いてましたよ。私のことを愛してくれてるっていうのも伝わってきてね。それでそのまた手紙に何て書いたか、書いてあったかっていうことですよ。私は自分の立場も書きました。そしたら、そうだったらあなたのお立場も分かるから、まあ、神様からの支援だと思って今しばらく忍耐して、私もあなたのために祈ってるからと書いてあるのかと思うんでしょう。それがそうじゃなかったんです。田中先生は、僕はね忙しくていつも外に出歩いてるけど、あなたの手紙を背広の内ポケットに入れていつも持ち歩いてる、時間があるときにあなたのために祈ってるよ、立ち上がってはどん底に叩きつけられ、立ち上がってはどん底に叩きつけられる、あなたの苦しみはよくわかると、そう書いてあったんです。で、私はそれ見てね、私は愛されてるんだと、なんて愛されてるんだと思って、もうその愛をね、神様の愛をひしひしひしひしと感じて、嬉しくてもう泣いてましたよ本当に。だから私治ったら絶対米沢にお礼に行くと、お礼の礼拝に行くと、その時固く心に決めたんです。それでまた、あ、ここで与えられた御言葉があるんですね。イザヤ41:10です。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。特にですね、たじろぐな、私はあなたの神だから、これがね心に迫っていくんですよ。こうそれで本当にもう、もう寝てね、つらかったことはなかったことにしてしまおうと、そうしてきた私にとってはもう、そういう自分を見るのはもう逃げ出したいんです。辛くて逃げ出したい、戻りたい、誰かに代わって歩んでもらいたい。でも後ろ振り向いたら、イエス様と一緒に歩いてきてしまった自分がいて、後ろに戻れないことが分かったんです。で、私には進む以外に道のないことを知りました。本当に。それで、その進む以外に道がないということは、分かりやすく言うとどういうことかっていうと、私がもう一人の私、その存在の部分ですね、存在の部分が受け入れられてなかったから、まあ、こういうふうに鬱になったわけですけど、その部分を私が、その自分の中のもう一人のその存在の部分を育てなさいっていうことなんですよ。そんなの私やりたくないですよ。もううすうす辛いの分かるから。だからもうそれが本当に嫌で嫌でね。でも立ち止まる、私があなたの神だからっていうその言葉が胸に迫ってきて、分かった、神様がそう言うなら歩いていきますから助けてくださいと、私はそう言ってそこをまた歩き出しました。つまり養育者によって私の関口ひょうこという存在が受け入れられることによって育つところを、私が自分に対してするっていうことだったんですよね。そういうこと、誰がやること、私を育てるとき親がやることだったんじゃないかと、まあ、いろいろ文句は神様に言いましたけども、言ってももう始まらないわけです。私がやらなくちゃならないわけですから、この歩みがね大 大変だったんです。そして神様が共にいてくださるから大丈夫と、私が私を励ましながらここを歩んでいきました。で、ある時こう思ったんです。もう二度と通らない苦しみであるならば、この苦しみをしっかり味わわせてもらおうと泣き泣き神様に祈りました。そしたら神様、この苦しみをよく味わったら、きっと誰かが苦しんだ時にその人の力になれるかもしれないから、私はもう逃げないでしっかりこの苦しみを味わわせていただきますから、神様よろしくお願いしますと、まあ、開き直ったって言ったら、まあ、その言葉が適当かどうか分かりませんけども、そういう気持ちに変えられていたんですね。そして少しずつ元気になっていきました。そして、トータルカウンセリングの学びをこうさせていただいたもんで、なぜ心が病むのか、私の場合はなぜ心が病んだのか、どこに原因があったのか、それを学びましたね。で、それからその空振り、これを学んで、その学びを実践していきました。で、これは効果があったんですね。親が自己宣言、これを私が自分自身に対してやっていきました。そしてだんだん峠ができるようになり、米沢に出かけてきました。それでですね、感動で米沢の礼拝を始めから終わりまでも泣きっぱなしでした。涙がこんなに出るのかと思うほど、なんか愛の中にこうポンと置かれたようで、もう嬉しくて嬉しくてどうしようもなく、そしてそのメンバーたちは等身大の自分を生きてるっていうのがひしひしと伝わってきてました。それでこんなに愛されていいのだろうかと、私は本当にも思いました。で、帰りの車の中でですね、こんなに愛されて私はこれからどうしたらいいんだろうという思いに駆られて、車の中で神様に祈ったんです。神様、こんなに愛していただいて私はどうしたらいいでしょうこれから、って祈ったんですね。そうしたら神様は、あなたはその地でとおっしゃったんです。だから、ああそうか、じゃあこのまま長港に帰って、そこで続けてクリスチャン生活とかご奉仕をしていけばいいんだなと思いました。そして私はこんなによくしたよくしていただいて、私は感謝の印として総長のディボーションを捧げることにしました。そしてディボーションを捧げるうちに、たくさんのいろんな体験をさせていただきました。ボールのようにですね、丸ごとすっぽり愛されている自分をそこで示されました。また物事を肯定的に見る側に、私の存在そのものがそっくり映されたという体験もいたしました。そしてある時、神様の恵みがですね、上からこう流れてきて、足を通って外に流れていくって、それも私の中にある石のようなものが溶かされて、ザーッと音を立てて流れていくという経験をしました。その時私は、あ、私は管なんだということを思わされました。そしてパートの仕事もできるようになって、まあ、1年できて、まあ、1年お休みして、1年半できて1年お休みしてっていう、まあ、そんな感じですけど、最初からストレートにはもちろんいけませんでしたけども、そしてそうして無事にですね、神様から婦人たちの学びを大切にという思いをいただき、水戸教会の婦人連絡会にも心して参加させていただくことができるようになりました。それには水戸教会の伊達弘子姉妹も大きな助けになってくださいました。また聖書も学びたいという思いも与えられ、伝道学院の福島先生にお電話をしました。そして、いや私ちょっと今聖書ね勉強したいという気持ちなんですけども、ゴールデン講座があって学ばせていただけるのは本当にありがたいです、ありがとうございますっていう電話をしたんですね。そして福島先生が、ああよかった、学びたいっていう時にね、こう出前でこうやってれば本当に遠くまでは来れなくても近くで学びがでしたいっていう人がいたらね、お役に立てるのは伝道学院の大きなね喜びです、どうぞ頑張ってくださいっておっしゃるのかと思ったら、福島先生はお励まししてくださってありがとうございますって言ったんです。で、私はその声を聞きながら何を思ったかというと、イエス様がお弟子さんたちのね 足を洗いましたよ、かがんでね、でこうタオルを拭いてあげたでしょ。その、 あの場面が浮かんできて、なんというこの謙遜、謙遜をこう絵に示されたように思いましたね。本当にそのことを思いました。それはね、時間的に朝の10時か10時半ごろだったでしょうね。まあ福島先生に確かめてはいないですけども、もしかしたらお祈りしてる最中に電話しちゃったのかなとかね、いろいろ思ったんですけども、本当にあの福島先生はそのように言ってくださり、あの謙遜さを見せられた気がしました。だから、まあ、神様が働いておられるっていうのを感じたということですよ。感じたということですよね。そして今度パートの仕事も徐々にこう体が調子良くなってきてね、だんだんいつかパートができるようになったんです。それである時こう思ったんです。5日間もパートで自分のために働いていいんだろうかって思ったんですね。だからせめて3日ぐらいにして、残りの2日はなんか神様のためにこう奉仕できたらいいなっていう思いになってたんですね。それで3日のパートに転校しました。でそのうち3日働いてた時に、3日パートやってるうちに、3日もパート働いていいのだろうかって、なんか同じようなフレーズ予約主人にできますよね。そうと思ったんです。それで元気で働きに今のうちに何かこうした方がいいのではないか、どうせいつまでも元気で働けるというわけではないから、また60になったらパートやめてひたすらとかこういろいろ思うわけですよ。私自分でも心定まらず神様に祈りました。神様、私はどうしたらいいでしょうか、これとこれとこれと全部言ったんです。神様ね、こうなってこうなってこうなって、心の中にねいろいろな思いがあって、私は自分でどうしていいか分かりません、幼児不断ですから。神様何ておっしゃったと思います？仕事と私とどっち取るって言ったんです。それで私は即答、神様取りますって言って仕事を辞めたのが52で、ちょうど10年前になります。そしてですね、今示されていることが2つあります。1つは現在進行中ということにとどめさせていただきます。でもう1つは、いつだか分かりませんが時が来たらそうなるということを神様に示されていることがあります。一つは進行中、一つはいつだか分かりませんが時が来たらこうなるということね、示されていることがあります。いろいろお話しましたけれども、それで結局うつを通して私は一番何を学んだか、愛されてるんです。愛されてる。それでうつが愛されてるっていうことで治るというのであるならば、人々がどれほど神様の愛に満たされたら、みんな素晴らしいそれぞれが自分の人生を生きることができるんじゃないかと私は思っています。私は自分自身を取り戻すことができました。もうひたすら神様が憐れみですけども、ですから本当にこの愛っていうのはすごいことですよね。かがんでいるものを立ち上がらせ歩かせるっていうね、ものすごい力があるんだっていうことを私は体験させて、いただきました。あと10分ぐらいいいですか。そしたらごめんなさい、結婚についてもねちょこっとお話しさせていただきたいと思います。じゃあ簡単に保育園のところをお話しちゃいますね。私は保育園に勤めるとき東京から帰ってきた後でしたね。東京で英文待機してると通関の書類インボイスっていうのを作ってたんですけども、水戸に帰ってきてその英語の退屈仕事はないって言われましたので、その次にやりたいのは何かと考えて、子供が好きだから何か子供に関わる仕事ができたらいいな、そしてお家から通える範囲の保育園を電話帳からリストアップして電話して決めることにしました。その時こうお祈りしたんです。その前にももちろん祈りはしてたんですけど、神様 今から保育園に電話します、上から順番に電話しますから一番先に電話に出たところを御心としてくださいって。分かりやすいですね。神様はそういうふうに聞いてくださるんですよ。で一番最初のところ電話したら話し中で、次のところに電話していいのかなと思ったんですけども、いやもう一回電話してダメだったら次に行こうと思ってもう一回電話しました。話し中でした。で次のところに電話したんです。そしたらすぐ電話出たんですね。後でも分かったのはそれは延長だったんです。それで私は資格もないんですけどね、こういう仕事がしたいんですと言ったら、園長がこう言うんです。実はねその時は4月半ばだったですから、もう保育園に入る子どもたちはもう登園してるわけですよね。もうは始まってるわけですから、実は5月から4歳児のダウン症の女の子が急遽入ることになったと。それでみんなと一緒に行動ができないので、誰かとりあえずと見てくれる人を探してるんですって言うんですよ。びっくりしましたよ。私電話しながら、そしたら園長がね、じゃあ明日面接に来てくださいって言うんです。で明日行って、で2週間後で5月1日から働いてくださいっていうことになって、自分でもなんかちょっと恐ろしさをね、あんまりぴったりくるので感じましたね。で後で分かったんですが、この保育園はミッション系の、保育園だったんです。中港にただ一つの保育園でした。それでですね、もう一つですね、あります。それで、資格がないのでね、国家試験を受けるわけです。で5月からですから、その年の国家試験に全部パスしないと党として採用していただけないわけですので、もうそのままピアノも姉はピアノやってましたけど、私はピアノやってなかったので、それから山田の音楽教室に通ってピアノを習って、あと歌を習ったりで勉強して、1年間は本当に大変でしたけども、小遣いさんみたいな感じなので、先生方が来る前に7時に出勤して、グランボールとか三輪車とか庭掃除とか窓を開けて空気の入れ替え、それを全部やって、そして1年間少しなかったですけども、でも謙遜になってそれをさせていただいて、その年に全部試験がパスして、翌年からは保護として使っていただきました。これが保育園での証ですね。でもう一つ急いでやりますからね、結婚についてですね。それで仕事はそういうわけで祈ってね、神様に与えられたからよかったんですけど、この結婚について、私もクリスチャンと結婚したいと思ってましたので祈ったわけです。そしてある時夏お腹が絶対冷えないんですよね。お腹冷えるはずないんです。タオルとか毛布やってね、お腹だけが冷やしちゃいけないと思って寝てたんですけども、4時から4時半の頃、日にちはちょっと忘れましたけど夏なんですけど、お腹に差し込んできたんですよ。痛みがね、ずーってこう細い針金のようにね、ずーって痛み、おかしいんですよね。で私痛くて右を向いてゴロン、左を向いてゴロンってこうやってたんですけど、その時にお前は関口純一さんと結婚するかっていう神様の声が聞こえたんです。そうです、そうなんです。痛くてね、そういうとこじゃないんですよ。で1回聞こえて、2回聞こえて、3回目、もうめんどくさくなっちゃう。いやだから分かった分かった、神様の言う通りに私はその関口純一さんとやると結婚するから、この痛みを癒してくださいと祈ったんです。で目が覚めたら朝の6時でした。で目が覚めてからね、こんなのまさか福山先生にも言えないし、いやどうなんていうことなんだろうと思って、2日夢うつつっていうか、これはどういうことなんだろうと思って、人には相談できないので一人で悩みましたよ。それで2日経ってから神様に言ったんです。神様、なぜ、他にもたくさんね、当時はクリスチャンの男性いらっしゃったんですよ。もちろん私も個人的に名前を挙げて祈ってたわけではないんですけども、だから神様がどうとしたら入っていればよかったんでしょうけども、なぜ なんで私はあの人と結婚しなくちゃならないのと思ったわけです。なんでかっていうとそれしか選択肢がないわけですから、痛みの中で言われたら治りたいもの言っちゃうでしょうよね。分かった分かったってね、いやもう そういうわけで言っちゃったのはいいですけど、なんで私はあの人と結婚しなくちゃならないのか疑問が湧いてきたわけって神様に言ったんです。そしたら神様は天国のため言ったんですね。でああそうかで、その時は納得したんですけども、少し経ってからね、神様私もう一回神様申し上げないけど確信をくださいって言ったんです。でそれは神様、私はこれ私と神様の間ではね出来上がってることですよ、ね、神様そうしなさいって言ったら、はい分かりましたって私言ったわけじゃない、これは神様私の間ではもう出来上がってることですけども、私からは一切その兄弟には何にも言わないことにします。話しかけないし、そういうことがあったということは言いませんから、もし万が一向こうから私の方に胸の内をね打ち明けるっていう、それがあった時に神様、確かに神様が与えてくれた兄弟だと私は確信するから、そうしてくださいって祈ったんです。それが大変でしたよ。結局2年間でしたから、自分でそう言っちゃったのでね、いろんな集会があってもあっちの方あっちの方に来てるわけですよ。私は言わないって言ったから言わないんです。それでまあ本当にあの子が全然そのトンネルの中にいて後ろも前も見えないって状態でね、本当にまあ苦しかったですね。でもちょうど2年経った頃ね、その当時ホートン先生の移動聖書学校というのがあったんです。で今度からそれが行われますから皆さん参加してくださいっていうお知らせの紙が教会に回ったんですね。で福山先生からそれを見せていただいた時に、あこれだってピンと来たんです。だから私は中港で礼拝が終わった後石岡の教会に行ったんです。それで石岡の教会にこうね、高等先生がやってるでしょ。で一番後ろのあたりにちょこっとこう座ってたわけですよ。で何回か行ってるうちに野口先生から呼ばれましたよ。さすが牧師先生ですね。ちょっとこういうんですよ、マークしたなと思ったんですけど、まあ絶対にね私の方からはもうその即時代にせないって固く心に決めましたので、入って野口先生のところに行って、どうもねできるんじゃないかと思うんだとかを言うわけですよ。そう言われてもね、私は言わないって決めたから、いえ何もないです、本当あるんですよ、ね、何もないですって言って帰ってきたわけですよ。それで、まあ、野口先生もいろいろとご配慮くださってね、その兄弟が大田教会の夕飯に出てたんですよ。だから私に水戸まで帰って覗いてもらったらどうだって言うんです。私も助かるから、あ、ありがとうございますって言ってね、それこのあとこの大英のところまでね乗せてきてもらったんです。でも中に車でもちろん車ですけども、中に兄弟が乗っているので私は後ろの席にちょこんと座ってるだけなんですよ。で何の話もないんですね。前は2人でこう兄弟同士で話してて、でバス停に着いたから、はい着きましたよって言われて、まあ、どうもそれありがとうございましたって降りるわけですよ。で家へ帰って神様に言うわけですよ。神様言いたいことでどうなるんですか。え、あなたがこれが私にね思わせてくださったんじゃないですか。でも唯一嬉しかったのは野口先生がそれらしきことをね、やっぱ聖霊によって神様を野口先生に教えたんでしょうね。だからせめてもの何かには野口先生が知っててくださるんだ、神様って働いてるんだって思ったことですよ。でしそうやってずっとね、はい、ここで最後ならって、はい、どうもって帰ってたわけだから、で神様に言って神様ってどうなってるんですか。そしたら来ましたよ、次に来ましたよ。私もね、自分からは何も言わないって言ってたでしょ、せき止めてたでしょよ。だから向こうから言ってきた時はこの時とばかりせき止められた水がうわーって言ってたばかりに書きましたよ、ビームスの何が言ってましたよ、ね、そしたらまあ兄弟はですね、 そんな話が未だかつて聞いたことがないそういうんです。結婚したくて、自分と結婚したくて何かそういう話をしてんじゃないのって言うわけですよ。そう言われてもね、私はしっかりと神様との間でね、こうやってきたことなんだ、そうじゃないんだって言ったんですけど、なかなかね信用はさせてもらえませんでした。でもまあだんだんね、こう時が経って、無事には結婚っていうことになったんですけど、である時に大田教会で、まあ、結婚してから大田教会にお世話になったんですけど、私の人生の中に何かものすごく大きなことが起こるっていうふうな思いにこう満たされたんですよね。それが何だかわからないですけど、まあ、祈れば良かったのかもしれませんけど、何がこんな思いがするのかな、おかしいなと思ったんですけど、ちょうど主人の母がその時大竹を借りに来てましたので、主人の母に言ったんです。お母さん、なんか私自分の人生の中に大きなことが起こるような気がするんだけどって言ったら、母が、人生は山あり谷ありだから、まあいろんなことがあるよとこう言われたんですね。それで鬱になって、鬱が終わった後、そのことに気づかされたんです。ああ、あの時私の人生の中に何か大きなことが起こる、あ、それはこれ鬱のことだったんだと思ったんです。で、振り返ってみると、神様は全部ご存知でね、私が鬱から解放されるためにその関口と結婚しなければならなかったんですね。本当にそれを思います。だから痛みの中でそういうふうにして、それしか取れないようにしてね、神様私をいじめてきたんだな、本当に思います。保育園に勤めたことも、そして御茶ノ水の教会でお世話になったことも、そして結婚もみんな神様が私にしてくださったことだなと本当に思いますね。私たちはこの生きている間、わからないで、やがて天の御国に行って、わかることもたくさんあると思うんですけど、私は自分がなぜ関口と結婚したのか、させられたのか、よくわかります。そして教会の先生方はじめ、特に福山先生にお世話になりました。福山先生はじめ、教会姉妹の皆様のお祈りとお支えに心から感謝といたしますとともに、変わらぬ愛で私を支え導いてくださっている主人にも心から感謝をいたしたいと思います。終わります。ありがとうございました。
私が親戚の問題前の結婚式で初めて出たのは、実は純子さんとひろこさんの結婚式でした。10月祭だったんですが、平服でお越しくださいという招待状をもらって、母と一緒にギンナムチェックのワンピースを買って出席させていただきました。とってもハンサムな11兄弟ととってもいいし、たった姉妹だったことを目の中に焼き付けています。今日はありがとうございました。続きまして、ひろこ姉妹の愛称歌、聖歌の595番、海が見えるのも歌いたいと思います。よろしくお願いします。